もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、62歳です。
62歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
64歳です。
64歳。お子さんは？
長女が36歳。
はい。
で、長男が32歳。
はい。で、今はお二人で暮らしてる。
長男は同居して。
あ、そうですか。3人で暮らしてるんですね。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい。私と姉のことなんですか？
あなたは兄弟の中のどの
真ん中です。上が姉で、下が弟で、3人兄弟で真ん中です。
あ、そうですか。はい。それで
?4 年くらい前、母が脳内出血で倒れまして、
はい、
今、施設に入ってるんですけどね。長男夫婦が決めてくれたとこなんですけど、
ね。長男夫婦が決めたんですね。はい。
でも、いくつかあって近くにもできたので、こっち移したらどうかし、近くだったらね、私も行けるからどうかしらって言ったら、長男夫婦よりかも姉に先にちょっと声をかけてみたんですね。そしたら、あ、いいね、私も商売やってるから、私のなところが近くだったら楽でいいわね、いいよ、じゃあそっちちょっと話をしてみてって言われたので、
うん、
長男夫婦に言って、あ、じゃあって見学には来てくれたことがあったんですけどね、
う
ん、まあ順番があるもんでなかなか入れないもんですから、今は別のとこにいるんですけれど、はい、ふって何気なく私が早くこちらに来ればいいのにねって言ったら、急に姉が怒り出すように、
はい、
私が勝手に決めたのに姉は聞いてないっていうようなことを言い出したもんですから、
はい、
あれ話が違うっていうことがまず一点あったりとか、
はい、その時にあなたはいや、はい、弟が決めたんだよというふうには言わなかったんですか？
反発できないんですよね。
あ、
姉にはあんまり。
小さい頃からお姉さんには何も言いたいことが言えなかったということです。
はっきりとは言えないです。
そうするとその時はそうするとどうだったんですか、うん、弟が決めたんだけどと言わないで、
言わなくて黙ってたんです、
はいはい、
もう言葉が出なかったんですね。
言葉が出ないっていうのは怖かったということ？
怖かった、そう怖かったし、はい、それとか私の娘が離婚をしたんですけれど、
はい、
まだそういうふうに私が何も持ってない姉のところに何気なく娘夫婦どうのこうの言ってた時、またその時ある日突然、だからうまくいかないんだよって、そういうパッてはっきり言うんですね。
そのだからっていうのはその前に何か説明してるわけですよね。
それ
だからうまくいかないって、だからっていうのはどういう意味ですか？
娘が強いって言うんですよね、私の娘が。
あなたのお嬢さんが強いからうまくいかないと、
は
い、
はい、はっきり言うと娘向こうはサラ金があったりとか、
はい、
DV があったりとかするけど、あんまり細かくは言ってなかったんですけどね、
はい、
そういうことは知らないのに、
はい、
そういうふうにうまくいかないんだよ、私の娘が強いからだよとかって、
はい、
はっきり言われて、もう今何にももう言いたくもなくて、話もしたくなくて、
はい、
会うことももうちょっと拒否っていうのが、それ会いたくないんだけど、母たちが実家の方に行くもんですから、うん、
あ、要するに会いたくないけれども会っているという意味ですか？
そうです、
はい、
それで、
はい、
そう言われてしまうので、はい、もう全然ここ何年会って話もしないし、電話もしないし、
はい、
よっぽどのことのない限りメールをちょっとやれば、伝言のようにありがとうくらいしかやらないようなんですけどね、
はい、
それで主人は気にしなくてもいいって言うんですけど、でも言われた方にするとずっと残ってるもんですからね、
はい、そうすると今あなたが一番気にして残ってるというのはどの部分ですか？第一点がその娘のことについて、あなたの娘だからうまくいかないのよって言われ、はい、それ、それ
と、あと主人が大手の自動車メーカー勤めてるんですけれど、
はい、
それも雑っぱなんだよねとかって主人とか娘のことも言われたので、
はい、
もう全然話もできないっていうか、会いたくないような。
お母さんのことはさっきそのあなたが決めたんだっていうふうに言われたことが引っかかってるわけじゃなくて、このお嬢さんとご主人について言われたことが引っかかってるということですか？
もういっぱいあります。
お母さんのことについても自分が決めたんではないのに、 あなたが勝手に決めたと言われたと。
そうです。
それで例えばご主人について下っ端だからと言われた時も黙っていたということですね、
はい、
で、
はい、
お嬢さんが離婚した時にもあなたの娘だからねって言われたことも黙っていたということですね。
ないんですよね、
はいはいはい、
なぜかその反発っていうのかしら、いやそんなことないよとかとは言えないんですよね。
言えないね、はいはい、
はい、
で今日のあなたのその相談というのは
どうしてこれから姉とね、
ええ、
付き合っていっていいのか、
はい、
何をきっかけにまた話をしたらいいのか、
はい、
もうできなくなってしまったので、ここ何年と、
はい、わかりました、
はい、
今日はあのスタジオに医学博士の森田浩一郎先生がいらしているので伺ってみたいと思います、
はいはい、申し訳ありません。
もしもし。
あ、 すいません。
もともと要するにあなたとお姉さんとはもう子供の頃からあんまり仲が良くなかったんじゃないの？
反発はできなかったですけど、うん、何かっていうとこうパッて私が一言言えばもう強い口調でとかすら。
いやでもね、兄弟って言ったっても他人の始めるところの騒ぎじゃないですよ。
あ、そうかそうか、
うん、兄弟っていうのはね、やっぱり結婚するとか、とか就職して家を出ちゃうとかすると全くもう兄弟よりか近くの他人がいいというのが人生じゃないんでしょうか。
そうですね、う
ん、だから今あなたはね、
はい、
そのお姉さんのことやなんかでもってイライラしたり興奮なさって加藤先生にお話をしてたけれども、お母さんが病気なんだから、そのことについてどこに入ってどうだってことは今そこで落ち着いていらっしゃるんだったら、それはもう本当にお母様にとって幸せだとあなたが思って、何を言われてももう黙っていらっしゃい。
あ、そうですか。
うん、だってお母さん中心なんだから、
うん、
兄弟でどうのこうの言うことないと思うんだから、あなたはまあここで申し訳ないけどもうあんまり言わないことよ。
わかりました。
お姉様のことなんてのはもう構わないで、元兄弟だけど今は他人以上だと、うん、そういう気持ちでいなきゃダメですよ。
言われても気にしない方が。
あ、気にしない気にしない。一番うるさいのが兄弟。
あ、確かにそうですね。
うん、
わかりました。
もしもし。
はい。
あなたはあのお姉さんとの関係以外にも割と臆病なところがあることはないですか？
臆病って言いますと、
なんか信じられないんですよね、何にも。
兄弟は、ね、姉は信じられないです。
信じられないですよね。
はい。
だからどうしても警戒心が強い。
そうです、本音は言えないです。
本音言えないですよね。
小さい時から。
小さい時からね。それで、うん、お姉さんがあなたに非常にね、お嬢さんが離婚したのにあなたの娘だから離婚したのって言われたら、まあ、辛いだろうと思います。で夫の話をしたところが、
はい、
まあ、下っ端だからって言われたらやっぱり傷つくと思いますよ。
そうですね、立派な会社だから
ね。
え、はい、大きな会社だから分かります
ね。え、それで、はい、弟が決めたのにあなたが決めたからこうなったと。
はい。
割と小さい頃から自分の責任でないことでもあなたの責任に押し付けられて、それを黙っていたっていう。
そうです、なぜか言えないんですよね。
なぜか言えないんですよね。
はい。
あの、それはずっと小さい頃から本当の自分の意思とか考え方とか感情を言うのが怖かったんでしょう。
多分そうだと思いますね。
それでその、うん、今話が出てきてないんだけれどもね、
はい、
小さい頃怖かったのは本当は誰が怖かったの？自分の本当のことを言うことが怖い。自分の本当の思ってることとか本当に感じたことと言えなかったわけですよね。
うん、どうしても姉かしらね。
お姉さん、
うん、なぜか怖い、なぜか押し付けられるように。
なぜか押し付けられる。それでね、お姉さんは誰が怖かったんだと思う？
姉親かしら。あ、私かな。
いや、今ちょっと言ったけどそこはあなたの正解だね。お姉さんが本当に怖かったのは親ですよ。
親。
うん、お母さんかお父さんか。
母ですと思う。
お母さんが本当に怖かったね。
はい。
ちょっとお姉さんの気持ち考えるとどうなりますか？お母さんが怖いと、お母さんとの会でどんなに不満で、お母さんに言いたいことも言えなかったら、うん、その吐き口をどこに持ってくる？
私ですか？
そうです。
確かにお前はいいって言われてました、姉は。両親がいいって言ってた。私のこともね。
うん。つまり、お姉さんが本当に本当に避難したかったのはあなたじゃなくて母です。
あ、性格そっくりです。母もはっきりずけずけ言います。私のとこでも。
お姉さんがね、本当に攻撃性を持ってたのはあなたじゃなくてお母さん。その攻撃性はお母さん怖くて言えない。
あ、はいはい。
そうするとその攻撃性どこに持ってきます？
きっと私ですよね。
そうです、あなたです。小さい頃から。で、おそらくお母さんはお父さんも含めてあなたの家では子供は自由にものは言えなかった。
はい、言えなかった。
もうちょっと言うとね、 お母さんが家の裁判官だったんです。
だと思いますよ。隠れた裁判官だと思う。
そうです。
何か一番大事な時は母がパッて父を押さえてもやったと思います。
そうするとこのお母さんにお姉さん逆らえないですよね。
はい。
お姉さんは不満になりますよね。
はい、なりますね。
その不満はどこに持っていくかって言ったらあなたですよね。
自然と私のところに来るって。
自然と。だからあなたがね、本当に家で守られたっていう体験がないんですよ。
あ、ないです。それはいつも寂しかったです。
その寂しさが全部あなたの我慢する原点です。言えないことの、何か言って人から嫌われる、何か言って人から拒否される、それが怖いんですよ。一人になっちゃうことが寂しいから自分が。
そうです。
もうちょっと難しい言葉で孤立と追放が怖いんです。ですから、あなたがその孤立と追放を恐れて寂しい、誰からも守ってもらった体験がない、そこにお姉さんの攻撃が出てくる。
あ、弱いところに来るんですね。
うん。
あ、そ
う
か。
つまりね、あなたの心の底にあるのはね、二つの感情なんです。恐怖感と屈辱感なんです。心の底にあるのは
屈辱感。
で、これに苦労してるんですよ。で、お姉さんはだから攻撃性の置き換えで処理しちゃってる。あなたは苦しむ以外に持ってき場所ないんだよ今。
はい。
あのね、人間って小さい頃自分が守られてるっていう感情を持った人とね、自分は守られてないと思った人では全然違うんですよ。
はい。
だから一番母親を求めてんだけれども、母親は嫌いなんだよ。
ありますね。母にも本音では喋れません。
喋れないです。お母さんに依存してるんだけど、お母さんに対する敵意があるから。
ありますね。
だって守ってくれてないから。
そう。
だけどお母さん求めてるんです。
そうですね。
それでね、結局あなたも分かりましたでしょ、62年間の自分の人生の構造。
はい、分かりました。
これがあなたの運命なんですよ。
そうですね。
これがあなたの運命だっていうことはもう受け入れざるを得ないですよね。
はい、分かります。
そうするとね、お姉さんに対する見方少し変わりますよね。
変わる。
つまりお姉さんはあなたを攻撃してるんじゃないんです。
母ですよね。
そうです。お姉さんが嫌いなのはあなたじゃなくてお母さんです。
難しいな。
もうお姉さん自身がどうしようもない、追い詰められてるんです。自分の中の敵を処理しきれないんです。
切れないからね。
そして、その敵をあなたに向けて言いたい放題言ってんの。お姉さんの言葉っていうのも根拠がないから、怒りだから、ただの。ところがあなたはまた長年にわたる恐怖と屈辱感がありますから、そうするとそのあなたの長年にわたる恐怖と屈辱感をお姉さんの言葉が刺激するんです。
そうですね。一言一言がね、
ちょっとしたことがものすごい答えるんです。
そうです。
だからそれはね、あなたの心の中の長年にわたる蓄積された感情に火をつけた言葉なんです。言葉そのものじゃないんです。ここを理解するとね、お姉さんに対する感情が少し違うんですよ。あのね、見方が変わると世界が変わるんです。
じゃあかわいそうだと思うわけにいかない
けど、今もかわいそうだと思うわけにいかない。今はね、お母さんに対する憎しみでいいです。お姉さんに対する憎しみでいいです。今許せって言っても無理です。だから今はとにかくとことん憎みなさい。で、その後に自然と許しの感情が来ます。
そうなるように努力って言葉は私はあんまりできないかもしれないけど、じゃあ、
いや、今まではできないですよ。それはそういう環境できてないから。でもこれ今は分かったから努力するようになります。
よかったです。お電話させてもらって、はい、ありがとうございました。助かりました。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼いたします。
あなたが本当に嫌いなのは誰ですか。攻撃性の置き換え、解決はできません。